ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子お手紙のアドレスは 786@loveat.co.jp となっております。こちらにね、ピンクカルカル宛てに送っていただけたらと、下ネタ、普通歌、何でもいいんでね、気軽に送っていただけると嬉しいです。さあ、足フェチなカルカヤサトシがお届けしておりますけども、今日足フェチニュースが一本あったな。足フェチ、ニュースのコーナー、足に関するニュースをお届けするコーナーなんですけどもね、女優の武井絵美さん、吹石和恵さん、萬田久子さん、大野いとさんが、第12回美脚大賞2014を受賞し、表彰式に出席したそうです。膝上10センチ以上の華やかなドレスで登場した受賞者たち、とても美しい美脚を披露しました。20代部門に選出された武井さんは、足がコンプレックスだったので小さい時から気にしていたのですが自信が持てましたとコメント。30代部門に選出された吹石さんは、今日のこの日が足を見直すいいきっかけになりましたと、普段足のケアをあまりしないことについて、話しました。オーバーフォーティー部門に選出された萬田さんは、こういう賞をもらうことは慣れているはずなのに緊張していますとコメント。そしてティーン部門に選出された大野さんは、この賞がもらえるとということを、聞いた時は嬉しくて驚きましたと喜びの心境をコメントしたということです。はい。でさ、ここに写真があるんだけどさ、やっぱり選ばれるだけあってみんなね、綺麗だよね。で、この大野いとさんのさ、膝上20センチぐらいかな、スカートでさ、エロいよね。もちろん武井絵美さんとかもね、まあみんな綺麗な お足をしておりますけどもね、素晴らしいなということでね、ただそれをお届けしたくて、2014冬のね、カルカヤサトシがお届けしておりますけども、ジングル挟もうかな。カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、日本にはね、まあいろんな、このフェチなイベントとかさ、まあなんかプロレスとかでもちょっと エロっちいプロレスみたいのがあったりさ、いろんな面白いイベントがあるんだけどね、なかなか行く機会も愛知県ってあんまないんだよね。もちろん東京とかがやっぱり多いわけですけどもね、そういうトークショーとかも面白いのいっぱいあるしね、なんか羨ましいなと思うんだけどさ、11月2日、フェチをテーマにした即売会パフォーマンスイベント、フェチフェスが、大阪で開催されたそうですね。面白そうだよね。ブースでの物販や、撮影会、ステージでのパフォーマンスなどが行われたということなんですけどもね、会場内で、開催されたイベントとしてはですね、 AV メーカーによる和式便器の下からパンチラ撮影和式便器の下からパンチラ撮影、それから、渡辺美里さんによるゴム製の袋に入り空気を抜いて真空状態の吸着感を楽しむ、バキュームベッド、あのゴムボディをさ、ゴムで覆われたこうなラバーフェチみたいな人とかも多いみたいね、うん、そういう人向けなのかな。それから、コスプレイヤーのこれゆりかさんっていうものかな、ゆりかさんによる、乗りますプラス、太ももに挟みます企画すごそうだね。それから、大阪にあるバーによる、これ SM バーかな、金箔体験、縛ってもらえるっていうことですね、うん、でさ、ね、面白そうで行ってみたいなと思うんだけど、例えばね、この和式便器の下からパンチラ撮影って言われてもなんかよくわかんないじゃないですか、どういう状況なんだろうって感じなんだけど、なんか台が作ってあってね、その上に和式トイレが設置してあるんだよね。って言っても本物のトイレじゃなくて和式の、まあ、便器だけね、その流すシステムとかはないんですけど、こう便器が置いてあって、その上に女の子がまたがってて、で、まあ、多分これスカートを履いた状態だよね。うん、下からパンチラ撮影ってことなんで、で、こう、和式トイレに女の子がまたがってんだけど、その下から下に潜り込めるようになっててね、思いっきり開いてて、下に潜り込めるようになってて、下に、撮影する人が潜り込んで、デジカメかなんかで撮影するっていうね、撮影会が行われたそうですよ、うん、まあそんなの見る機会ないからね、うん、下から真下から見るなんてなかなかないよね。相当仲がいいさ、セフレとかさ、なんかこうもうエロい関係の場合じゃないとさ、カップルでもな、逆にそういうことって、やらないと思うんだよね。やっぱりエロい関係の遊びで付き合ってるような関係だとこういうことをね、うん、ちょっとこういうことやろうよみたいなことがありえるかもしれないけどさ、下から撮らせてほしいんだけどみたいなことがありえるかもしれないけどさ、これはね、うん、実際はなかなか難しいことでね、こういうイベントならではなんじゃないかなと思いますけどもね。それからね、金箔体験ですね、うん、亀甲縛りとかあるじゃないですか、亀の甲羅みたいに体を縛ってね、おっぱいのところがボヨンって出るような縛り方で、全身を美しく縛る亀甲縛りというものがありますけどもね、それを服を着た状態の服の上からその縛りをやってくれる、うん、で、縛りを体験できるっていうことで、これはね、男性もやってるみたいで女性もやってるみたいで、裸にはならないんですよ。服、あくまで服の上からなんですけど、で、この縛りをされた状態で、まあ、縛り体験だからね、うん、愛知万博、愛地球博でね、なんで愛地球博を例えに出したのかちょっと僕よくわかんないけどさ、まあ僕、ね、昔その愛・地球博が行われた時に、このラジオラビートでね、リポートとかやらせてもらったりしたんですけどもね、で、その愛・地球博、愛知万博に行った時にさ、体験イベントでヘナタトゥーみたいのがあってさ、腕にね、なんか、ヘナタトゥーっていう、まあ何日か経つと消えるやつでね、うん、タトゥーを体験できるみたいなのがあったけど、そんなことだよねそんなことじゃないけどね、うん、まあとにかく服の上から亀甲縛りを体験してみよう、 ヘナタトゥーを体験してみようみたいなね、亀甲縛りを体験してみようっていう、体験ができて、でも服の上からでもさ、やっぱ亀甲縛りやったりするとさ、女の人の胸が強調されてさ、美しい姿になると思うんだけど、その状態で、会場内を歩いている人がたくさんいたらしいですよ。たくさんいたらしいですけどもね。それからね、コスプレイヤーのゆりかさんによる乗ります挟みます企画っていうのはね、この写真を見ますと、椅子のソファーのところにこの女性が座ってて、でその地面の方に男が座って太ももで顔を挟んでもらうっていうことをやってますね。これはね、もうなんかいろいろとね、ネタとしても面白そうだなと思いますけどもね。またね、愛知県でもやってほしいところですけどもね。カルカヤサトシがお届けしておりますけども、今のジングルはあえぎ声だけでしたけどもね。さあ、あとそうですね、最後ももクロニュース。ももクロ主演映画来年2月公開、アイドルグループ桃色クローバー Z が主演を務める映画幕が上がるが、来年2月、28日に公開されることが分かりました。また同作品の舞台もももクロ主演で来年5月より上映されます。劇作家の平田織座さんによる青春小説幕が上がるの原作とした作品で、幕が上がるを原作とした作品で、映画および舞台の監督演出は踊る大捜査線シリーズを手掛けた本廣克行さんが担当するということです。映画ですね。ライブも見たいですし、こういうね、映画とかもたっぷりももクロが見れるんでね、ぜひ見てみたいですけどもね。僕は箱推しなんでね、しおりん推しなんだけど箱推しなんでね、ということですけどもね。舞台もやるんだね。でももう来年ってことは、ね、もう撮ってたってこと？僕その辺はちょっと詳しくわかんないですけどもね。来年2月28日だそうです。最近映画行ってないな。一番最近行った映画はね、猿の惑星でしたね。面白かったな。あんな風にね、自由に、野山を走り回りたいですね。よくわからないコメントで、今日はこんなところかな。カルカヤサトシでした。